島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。
今日は郡山コミュニティ放送ココラジで番組を担当していますミッツさんにお話を伺います。ミッツさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ココラジで番組を担当しているということなんですけど、はい、番組の名前とどんな内容なのか教えていただけますか。
はい、ココラジで毎週水曜日ですね、夜8時20分から18分間の番組ですが、 GS のお時間ですというタイトルで音楽番組を担当させていただいております。
タイトルに GS がついてますから、いわゆる GS を特集している番組ということでよろしいですか。
そうですね、60年代後半の日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こして社会現象ともなりましたグループサウンズ、この演奏曲を中心にですね、関連曲とその周辺の楽曲も合わせてご紹介していく番組です。
私、ココラジのディレクターなもんですからミッツさんの番組も聞いてるんですけども、本当にこういう感じでね、説明を入れながら GS を紹介するというですね、非常にディープな番組ですよね、
はい、なかなかお茶の間層には未だに受け入れていただけないかなり
逆にマニアックな。この放送は県内で聞かれてますから、ひょっとするとその GS 懐かしいなんて思って聞く方がいらっしゃるかもしれませんよね。
はい、少しでもね、多くの皆様に聞いていただけるように頑張っている状況でございます。
そんなミッツさんなんですけれども、はい、震災が5年前にありましたけれども、はい、その震災当時の様子っていうのを教えていただけますか。
震災当時ですね、あの時私が郡山市内にいまして、
はい、
お墓にいたんですよね。
お墓ですか。
お墓です。
それはどうしてなんですか。
郡山市営 の東山霊園でございますね、はい、小高い丘の上にある墓地公園、
はいはい、
当時ですね、従事していた仕事の業務の一つに、墓石関連というのがありまして、その当時は比較的生き慣れた場所でもあったんですね。
あ、なるほど。
であそこはですね、仕事の合間休憩を取るのにですね、とてもいいところなんですよね。
あ、そうかもしれませんね。
ものすごい静かで一人になれる。
あ、じゃあちょうどご飯食べようって時ですか。
そうですね、とてもなんていうか落ち着いてご飯も食べられるし、またあの春の時期になると実は桜が綺麗なところ、隠れた桜の名所のようですね。
そうですね、そうかもしれない。
あんまりどんちゃんやらないで桜を静かに見れるところで、
すごくいい場所なんですね。
心が洗われる場所ですね。はい、
じゃあそこで、地震があったってことですか。
そうですね、その時もやっぱり休憩を取ろうと思いまして、だいたいこの辺りが一人になれるかなというところを探してまして、案の定誰もいない、一っ子一人いないところがありまして、よしここだろうと、車を止めまして、比較的こうだだっ広いところでしたのでね、そこでお弁当を広げようと思った瞬間、ものすごい遠くの方からですね、なんとも言えない今まで聞いたことないようなゴゴゴゴゴゴゴゴゴっていう、まず音ですよね。
音
ですね。それが地鳴りっていうのもその時は分からなくて、 で音がだんだん迫ってきまして、で徐々に揺れ始めると。
地鳴りはさすがに私も、まあ郡山いたんですけど、地鳴りは分かんなかったかな。
なんとも言えない感覚、初めての、まあ、当然ですけれどね、感覚を体感しまして、まあ、揺れ方というのも非常にもうもちろんもう体験したことない揺れを感じたんですが、まあ、幸い上から落ちてくるものとか壊れるものとか何もないんですよね、
周りがね、
まあ、ただひたすら地面が揺れ続けて、ただひたすら木々が揺れ続けて、そしてまあ墓地ですのでね、遠くに見えるお墓の竿石、まあ、縦に長い石がありますよね、遠くに見えるんですよ。それがまるで壊れた不規則なメトロノームのように、右左右左とその墓石群が揺れるんですよね。ですから確かに怖い経験ではあったんですけれども、どちらかというとその怖さ以上に不気味さを体感したあの瞬間でしたね。
大体その、まあ、東山霊園もそうでしょうけど、お墓のところに行くっていう時ってまあお線香あげに行ったりとか、静かな状況でお線香の煙が焚かれてたりとか、そのお供え物があったりとかっていう印象しか多分お墓参りって風景は存在しないと思うんですけど、ミッツさんの中ではその印象が強く残ってるってことですよね。
今ってあれはずっとやっぱり忘れないでしょうね。その仕事に従事していたからこそ、これは普通じゃないなと。
そうですね。
で一旦国道側の方に降りようと思ったんですが、まあ、案の定渋滞してまして、しばらく日が暮れるまでそこで一人ポツンと身を守ってたというか、
余震もあったから結構不安じゃないですか。
そうですね。で、まあ、ラジオをつけたり、いろいろ情報が入ってくるにつれて、その事の重大さがより自分の中で増してきたという、そういった感覚でしたね。
いや、やっぱりそういうのも聞かないとわからないですよね。何か他に印象的だった出来事とかありますか？
そうですね、まあ、震災が起きた年というのは、我が家はですね、いただき物が多かったんですよね、その年収穫された食べ物、たくさん取れたので、どうですかというお裾分けが多かったんですね。タケノコですとか、白菜ですとか、あとは梅ですね。梅はまだ梅酒にしてそのままつけてあるんですよ。
そうなんですね。
その中でもある県南地域にお住まいのおばあちゃんから白菜を一玉いただいたんですよね。新聞紙にくるまれてまして、でそこにおばあちゃんの字でね、マジックでハウスで作ってますから心配しないでくださいというような旨の文言が書いてあったことを記憶してまして、あの当時みんなその食べ物、まあ、デリケートな話題になりますけれども、いろんな情報が錯綜してまして、何を食べていいのか、どれが安全なのか、皆さんこうストレスを感じてた時期だと思うんですよね、でも僕の中ではそれ以上にそのなんていうか、そういう状況の中でもご高齢の方のね、その我々は、まあ、若い世代に対するその気遣いっていうか、その気遣いに、まあ、痛く感動したということが、自分の中では気持ちが上回ってまして、またその反面、そのおばあちゃんにね気を使わせるようなその出来事が現実起きたんだなと、
そうですね、
いうことがなんとも複雑な気持ちになりますし、まあ今もそれを思い出すとなんともこう釈然としない、
やるせない感じ、
気持ちになりますね。それがこれからもずっと続いていくのかなという気はしますね。
ミッツさんのインタビュー、次回は7月18日にこの続きを放送しますので、ぜひお聞きください。
福島トヨタ70周年大感謝祭第2弾、悠々ローンはステップバリュープランで最優遇金利 1.9%、 新車は T コネクトナビとセットでオプション最大7万円分プレゼントに。下取り車があればお得がアップ。福島トヨタ70周年大感謝祭第2弾は17日まで開催。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。